皆さんおはようございます。今日もですね、街道とそれぞれの場所をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。今日は昇天者記念礼拝です。すでにこの世での命を終えまして、神様の身元に戻った方々を覚えての礼拝です。今日もですね、今年も街道の前方にお写真や記念の品を飾っておりますが、去年と比べましてお一人新しい方が増えました。こちらのコルクボードの方にいっぱい貼ってあるんですけれども、お一人ですね、教会の仲間が召されました。コロナの感染規制のためにですね、家族葬で葬儀がなされ、私たちはお別れもできなかったので、今日久しぶりにお写真で顔を見ております。懐かしさとか寂しさとかいろんなですね、気持ちが湧き起こってまいります。今日は、午後からこの方の記念会も行いますので、どうぞお交わりのあった方はご参加をお願いいたします。まずは昇天者記念礼拝です。今日はですね、昇天者記念なので復活について少し皆さんと考えたいなと思っております。先週のことになりますが、先週私は、この教会が所属をしております日本バプテスト連盟の教育機関誌であります聖書教育のですね、執筆者会議というのに参加をしておりました。来年の5月号になるんですけれども、来年5月のその発行される聖書教育の執筆者の一人になっているんですね。それで、その執筆者会議初めて参加したんですけれども、その5月4週ありますが、4週でこの箇所とこの箇所とこの箇所とこの箇所、聖書の箇所が決まっておって、でそれに関して関係者が集まっていろいろと対話をするんですね。およそ9人の人々が対話をしていたんですが、今日選びました聖書の箇所というのは、実はその時に選ばれていた来年5月の聖書教育の1週分なんですね。でこの第一コリント15章12節からのところで皆さんと対話をしていた中で、一人の参加者がこんな問いを発しました。私たちはイエス様の復活をどう実感を持って受け止めているんだろうか。もう一回言いますね。私たちはイエス様の復活をどう実感を持って受け止めているんだろうか。面白い問いだなと思って聞いておりました。キリスト教は復活を教えています。その復活とは、さらっと言いますとね、救い主イエス様が十字架で亡くなった後、3日目に神様によって引き起こされて復活したんだと。弟子たちの前に現れ、弟子たちの罪許し、使命を与えられたと。でその使命とは、教会を作り神様の希望を述べ伝えること。その述べ伝えられていく希望の一つが、私たちにも永遠の命、復活が与えられたんだよっていうことではあるんですが、ではさて、その復活が私たちに与えられたんだっていうことをどう実感していますかって問われたんです。イエス様の復活が今の私たちとどうつながっていると思いますかって問われたんですよ。皆さんだったら、クリスチャンの方々ここにはね多いですけれども、皆さんだったらこの問いにどう答えますか。イエス様の復活が私にはこうこうこんな風にしてつながってるんですってどう説明しますか。私ね、この問いについて一緒に考えたいと思って、今朝はこの第一コリント15章を選んだんです。コリントの人々への手紙、コリントの教会への手紙が今朝の箇所ですが、この手紙を書いたのはパウロという人物です。イエス様が亡くなった後、その時にはまだパウロという人は、ものすごく熱心なユダヤ教徒で、イエス様を信じる人たちをどっちかというと迫害している人だったんですけれども、後に彼は、改心をしまして、イエス様のことを述べ伝える人となった。彼は地中海世界各地を回りまして、いろんな大きな町に教会を作っておりますが、このコリントという町も地中海に面する大変大きな町です。商業が盛んで、ですからいろんな人たちが集まってきます。 さまざまな民族、文化、宗教などなど入り混じっている町でした。調べてみますと、このコリントの町にはギリシャ神話の女神と言われますアフロディーテの大神殿があったということです。まあ、ですから人々の風習価値観というのは本当に民族宗教で文化によって入り混じる、なんか多様というよりもむしろ雑多な感じの町でした。でその町の雰囲気は当然コリントの住民が集まってきたコリント教会の中にも影響を与えています。コリント書を読んでいきますと、教会の中でさまざまな問題が起こっているっていうことが見えてくるんですね。もう例えばでしかありませんが、例えば3章なんかを見ますと、私は何々派です、私は何々派ですみたいな人々がグループを作って分派争いみたいなことをしています。また5章では先ほど言いましたギリシャ神話の女神アフロディーテの神殿には神殿娼婦と呼ばれる女性たちがいて、でその人々と性的な関係を持った人々が教会にやってきて、ちょっと性に関しておかしなことを言い始めて教会の中では騒動が起こっている。その他にも異教神殿に備えられた肉を食べてもいいかどうかっていう議論が起こったり、また社会的に弱い立場の人々を軽視する威張り散らす人々が出てきたり、また果ては神様への礼拝と他の神への礼拝がごちゃ混ぜになって教会が混乱するなんていう問題も起こっています。よくもまあ次から次にと思うほど教会は問題だらけなんですね。で今朝の箇所15章でも一つの問題が起こっていた。でその問題は教会の中で亡くなる人々が出てきたことに端を発しています。それまで教会の人々は神の救いっていうのはもう間なく間もなくすぐにでも実現するっていうふうに期待をしていた。しかし仲間の中で亡くなる人々が出てくる、教会の中でですね、神の国はすぐにでも実現するんじゃなかったの、仲間が亡くなったよ、死んじゃったよ、あの人たちはどうなるんだろうかって、そんな不安といいますか混乱が起こり始めたんですね。でそんな折にみんなそれぞれいろいろなことを言い始めました。一部の人が主張したことが、ちょっと大きな問題を引き起こすんですが、彼らはイエス・キリストは復活したよ、しかしねキリスト以外の死者は復活しないんだ、だから亡くなった者たちは残念だが救われない、ただ私たちはねもうすでに完成された人間だから復活がなくても私たちは大丈夫なんていうことを言い始めたんですね。何を根拠にそんなことを言い始めたのかさっぱり分かりませんが、自分たちは大丈夫だが亡くなった者たちはもう無理なんだよ、諦めるしかないねってそんなことを言い始める人たちがいた。私たちも分かると思うんですけれどもね、何言ってんのってめちゃくちゃむちゃくちゃな理屈だなと思うんだけれど、なんか力強く断言されるとその圧でおおってなんかね押されるっていうことがあるじゃないですか。まあここ数年というかここ何代にもわたってわけのわからん理屈をこねる総理大臣なんかがいますがね、勢いに押されてなんかそのまま押し通っている現状っていうのはどうにかとは思うんですが、でもコリント教会の中でも無茶な理屈を振りかざす人々がいて、でそうなの、もう死者は復活しないのなんて言いながら教会の中で混乱が生じていた。そこでパウロは好き勝手言う人々をいさめつつ人々にねこのことを覚えてなさいよって言って書き送ったのが今朝の箇所にあたります。今朝の箇所でパウロの語ったこと論理の展開というのは正直こう難しいんですね。だから今日は詳細に関しては省きます。でも一点だけちょっと注目してほしい箇所がある。実は13と16節で同じ言葉が繰り返されているんですね。何が繰り返されているかと言いますと、死者の復活がなかったのならキリストの復活もなかったはずだってパウロは言ってるんです。死者の復活がなかったのならばキリストの復活もなかったはずです。まあ、これが出発点になってこのあとああやこうやいろいろパウロは言ってくるんですけれども、この言葉ちょっと考えてみたいと思うんですよ。死者の復活がなかったなら キリストの復活はなかったんだ。なんかわかるようだけどわからないと思いません？ちょっとこの言葉って不思議に思いません？不思議なのは何かって言いますとね、順番が不思議なんですよ。死者の復活がなかったならばキリストの復活はなかったはずだとパウロは言う。これ逆だったらよくわかると思いません？キリストの復活がなかったならば死者は復活しないんだって言われたら、私たちそらそうだなって思うんですよ。イエス様が復活なさったのは、ね、復活なさったから私たちも復活できるようになったんだねって言われたら、本当にストンってこうなんか納得しますよ。なぜか、なぜならばイエス様は神の子でしょ、救い主でしょ、特別な存在なんでしょって。だからその方が復活なさって、私たち続く者たちにもね、復活を切り開いてくださったんだって言われたら、なるほどそうだよねって納得ができるんですよ。でしかしパウロが語った順序はそうではないんです。死者の復活がなかったならば、そもそもイエス・キリストの復活すらなかったと語る。何この順序はって思うんです。順序が違う、逆じゃないのか。しかしパウロは死者の復活がなかったならばキリストの復活はないって2回も繰り返して語った。そこに込められている彼の意図は何かっていうことを今日考えたいんです。パウロはイエス様っていう方はね、それは確かに神の子だよ、救い主だよ、特別な存在だよ、そのことは認めている、認めているけれども、パウロが言いたいこと、それはこのイエス・キリストが、ちょっと言い方すごい難しいんですけどね、イエス・キリストはね、私は特別だ、私はね、人々とは超越した存在だ、だから復活できたんだよなんて、そうやって威張り散らして私たちに復活を与えたんじゃないってパウロは言いたいんです。そうではなくてね、あのイエス・キリストは神の子である、救い主である、しかしそれ以上に私たちに寄り添い、私たちと共に生きてくださった、私たちと共に生きることの労苦を味わってくださり、私たちと共にさまざまな課題、痛み、悲しみを経験した方なんだ。その方がねってパウロは伝えたいんですよ。実際そのことをね、明確に示すべく、今朝の聖詩フィリピの信徒への手紙2章6から8節をちょっと読んでみたいと思うんです。フィリピの信徒への手紙2章6から8節にてパウロはこのように記しました。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。パウロが語るイエス様の姿っていうのはね、神の子だ、救い主だと言っていたけだかになる方ではない。むしろ神の子である、救い主である、そんなこと以上に私たちを救うべく私たちに寄り添ってこられた方である。私たちの傍らに自ら近づいてきてくださった方である。そのことをパウロは強調している。パウロがキリストの復活について伝えたかったこと、それはね、あの方が特別だから復活ができたんだよではなく、あの方は復活に至るまで、人間が死んでしまう、しかしその死の先においてすら私たちと一緒にいてくださる救い主なんだ。私たちと一緒にいて、私たちが死から復活していくためにイエス様が最初の初歩となってくださったんだって、そうやって今朝の箇所を語るんですよ。私たちね、自分たちのことを思い起こしてみたらよう分かるなと思うんですけどもね、この中に私は今まで何の過ちも犯したことがありません、清廉潔白な非常に優れた人間ですと言える人がいるならば、ぜひ見てみたい。きっとね、みんな 誰にも言えない、胸の中にあんなことしでかしてしまったなんていう、そういう痛みをねただ抱えてると思うんですよ。でもね、聖書は語る、神は私たちにも復活を与えてくれたんだ。あのイエス・キリストが私たちにぴったり寄り添い共に生きてくださることをもって、この私たち、罪を犯し過ちを犯し後悔を抱え涙に暮れ痛みを持っているその私たちにも神は祝福とともに復活を与えてくれたんだ。事実パウロはですね、20節においてこのように語りました。イエス様の復活についてこのように語りました。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初穂となられましたって。この初穂っていう言葉、なんかねすごく私いろんなイメージがこう湧いてくるんですよね。初穂って、まあ、お米とか麦とかですね、このそのシーズンの最初の収穫のこと初穂って言ったりしますね、初物なんて言ったりします。日本人初物が大好きですね。縁起物だと言って、結構お祭りなんかで使ったりしますね、言葉としましても初ガツオなんていう言葉もありますし、先日ですね、ちょっと近所でいろいろね買い物をしておりまして、いつも行きつけの八百屋さんがあるんですけど、八百屋さんから帰ってくる道の途中、道沿いにちょっと小さな田んぼがあるんですけれどもね、もうそこでは稲刈りがあってました。ああもう新米が出てくるんだな。新米って言われるとなんかちょっとワクワクするじゃないですか。私たちね、なんか初物っていうものになんかこうちょっとこう特別感を感じるんですよね。初物は75日寿命が延びるなんていう言葉もあるためでしょう。日曜日の夜放送しております鉄腕ダッシュっていうテレビ番組がありましてね、そのテレビ番組の中でも年に数回、その出演者であります、ね、ジャニーズの TOKIO っていうグループのリーダー城島茂さんがですね、体を張って初物をゲットして食べる、でこれで四十五日寿命が延びるみたいな、そういうまあちょっと企画がありまして、それ好きでよく見てるんですけどもね、私たちってなんかこう初物っていうものをなんか特別視しちゃうけれどもね、初物っていうのはそのシーズンの一番最初のものだっていう意味であって、初物が終わっても2番目3番目の収穫って続いていくものじゃないですか。子供でもね、子供と一緒にその鉄板ダッシュ見ながらね、初物の初競りのマグロがグラムいくら、何百万すんのねとかって言ってわーってね、これ食べてみたいとかって言われましてね、子供に言うんですね、待っときなさいそのうち値が下がるから。初物っていうのは最初、いっちゃん最初っていうことって特別な付加価値がつくじゃないですか。でもね、2番目3番目が続くものが初物なんですよ。パウロが語った初穂っていう言葉もそうなんですよ。イエス様は復活の初穂であった、初穂、何か特別なものに思う。しかしパウロが語ろうとしたことは、イエス様は最初のお一人であるが同時に2番目3番目に復活は続いていくんだよ。私たちにもね、神の復活っていう御業は与えられるんだよ。そのことをパウロは初穂という言葉で告げたんだ。こんなにも過ちを繰り返し、いらんことしでかして後悔を抱えてしまう、しかしその私たちにも神はイエス様に続くように復活を与えてくれたんだ。考えてみたらね、復活なんていうものは人の力でどうにもできるもんじゃありませんよ。誰がこの中で自分で復活できますっていう人がありますね。いないでしょ。死っていうのは誰にでも訪れる、誰もが逃れることができない、ある種人間の限界ですよ。もう死んでしまった後どうなるかなんて、私たちどうできるかなんて私たちにはねできない。だからこそです、だからこそ大事な人が亡くなった後残った者たちは無力感の中で悲しむんです。もっと何々ができたかもしれない、もっとこうこうこんなことをできたかもしれない、してあげられたかもしれないなんて思い返しちゃ、私たち寂しさ抱えたり後悔したりするんですよ。 でも神が与えてくださった復活っていうのはね、その人間には限界がある。しかしその限界の先になお神の祝福はあるんだ、神の御業は起こるんだ、その確かな約束だったんです。私たちはね、イエス様の復活っていう言葉を聞くときに、あの方が私たちの初歩となってくださったというときに、その言葉の中にどんな実感が湧いてくるのか、今イエス様の復活と私がどうつながっているのか、それはね、私たちには限界があるよ、しかし安心しなさい、あなたの限界のその先に神はなおあなたに働いてくださる、そんな約束なんだ。人間は不思議なもんで、何でも自分の頭の中で理解しようとします。理屈をつけて、これはこうでこうでこうでこうでだからこうなってって、筋道を立てて自分の中で理解できるものだけが真実だと思ってしまう。でも世界なんてそうじゃないんだ。私たちの理屈じゃ説明がつかない、わからないことなんて山のようにあるじゃないですか。だけどね、理解できないことの中で神はそれでも私たちに関わっていてくださる。だから安心して自分の理解の先の事柄、神の御業を信じたらいいんだ。今朝私たちはね、たくさんのお写真を目の前に飾りながら礼拝をしています。この並んでいるお写真の方々、いろんな方々がおられますよ。70年80年生きられた方もあれば、生後間もなく亡くなった命もある、大病を患った方があれば、同時に平安に命の時間を全うなさった方もある、家族に囲まれて死を迎えた方もあれば、静かに一人で帰っていった方もある。それぞれに生きてきた時間、生きてきた内容には違いがあるでしょう。しかしね、私たちが今日このお写真を見ながら知りたいのは、一緒に分かち合いたいのは、イエス様はね、このお写真の方々の初歩となっておられるっていうこと。この方々はね、イエス様に続くようにしてね、ああ神は確かに私たちの限界、私たちの死の先になお働いてくださっていた。私はこの世での命を終え神のもとに帰る、その時に神はしっかり私たちを迎え入れ、私たちを抱き留め、あらゆる人生で抱えてきたロープをしっかり慰め、そして今真の平安の中で生かしてくださっている。そのことを体験しているのがこの目の前のお写真の方々です。私たちが彼らの写真を見ながら、彼らの記念の品を見ながら今一緒に分かち合いたいのはね、神が私たちの限界の先でなお私たちに祝福を与え働きかけてくださっているという事実です。だから私たちは今このお写真の方々の顔を見ながら、私たち自身が励まされている。今皆さんは毎日どんなことを思って生きてますか？順風満帆な方もあれば、そりゃ課題も抱えておりますっていう人たちもあるでしょう。一生懸命生きてるはずなのに、なんでこんなに苦労せねばならんのやろかって思う人たちだってあるでしょう。でもね、私たちはそれぞれロープを抱えつつも、しかし目指す先には神の御業がある。だから私たちは神を信じ、自分の限界の先を信じ、安心しながら今日もまた生きていけるんだ、生きていいんだ。今日私たちはイエス様の復活について共に御言葉から考えてきました。イエス様は私たちの復活の初歩です。それは 私たちの限界の先になお神は私たちに祝福を与え、ちゃんと守り導いてくださるよ。だから安心して生きよう。そんなエールを一緒に分かち合いました。どうぞ皆さん、その実感を持って、大丈夫、神が私に今も働いてくださっている、私の命の先にすら働いてくださっている、その喜びを持って今日からお共に過ごしていきたいと願ってあります。今日ご一緒に礼拝集えたことを感謝でした。目の前の方々のことを覚えつつ一緒にお祈りをして今朝のお話終わりといたしましょう。お祈りします。天の父なる神様、今朝私たちは昇天者記念礼拝を行っています。第一コリント15章からイエス様が私たちの復活の初歩なんだということを見てまいりました。コリント教会の中で起こった混乱は、亡くなった人たちにはもう救いがないということでした。しかしパウロはそのことを断固として否定し、違う、イエス様が私たちの復活となってくださった、それは私たちの限界を超えて、死を超えて、なお神が私たちに祝福を約束してくださっている、その確かな証言でした。今私たちは街道の前方に並ぶお写真を見ながら、またその記念の思い起こせる思い出の品を見ながら、この方々は今神の御国にて真の平安に預かっていることを、この方々が、神は確かに私たちの限界を超えてなお働いてくださる方であるとの証人であることを私たちは思い起こします。私たち一人一人にも生きていく上でさまざまな痛みや悲しみ、労苦はあります。しかし神様、それでもあなたが導いてくださるからこの人生を生きていきます。死してなおその先にも期待をいたします。あなたを信じます。どうぞ私たちにも一日一日を生きていくための希望をさらにさらに増し加えてください。今日先に召された方々と共に礼拝できたことに感謝し、救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。